鎌倉ラジオレター、ラジオレターをお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティのリリです。8月も残りわずか。学校に通う子どもたちは長いお休みが終わって、新しい学期が近づいてきてワクワクしていること、宿題が終わらなくてブルーになっている子に分かれてしまう時期かもしれませんね。夏の疲れが出てきていらっしゃる方々も多いかもしれませんね。本日のゲストは、私が続けているもう一つのインターネットラジオ番組、旅をする種の方にも以前ご登場いただいたことのある詩人の佐藤義明さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
2016年のね、6月3日にそのラジオは配信したんですけれども、その収録のタイトルは詩人という生き方というものだったんですが、佐藤さんはこの詩人という肩書きを人生の中心に据えながらも、心理カウンセラーだったり、会社経営、専門学校講師など本当に多彩な顔を持ちながらご活躍されていらっしゃいました。ちょっとごめんなさい、つい過去形にしてしまったんですけれどもね、実は佐藤さんはこの6月に脾臓がね、破裂してしまって生死をさまよってしまうという大冒険というか体験をしてしまわれてですね、こう生まれ直しちゃったと言いますかですね、まあ今まっさらな状態になられてしまったということなんですけれどもね、えどうですかっていうのもあれですけど、
いやまあ本当に具体的にね、あの死にかけるというか、
いわゆる臨死体験的な要素が
みたいな不思議なこともありましたけど、まあ本当、男性、精神的な動向、実はまあストレスみたいなのもあったとはいえ、その精神的に死ぬんじゃなくて肉体的だったんで、なんか明確にもう終わるのかもみたいなのがあるのはまあなかなかないことです。
そうですね。
三途の川が見れたとかっていうより、そういう話よりは、怖いっていうのはすごくあったし、ただまあ、ね、いろんな気持ちっていうのなんかね、これだけかしょっちゃったんですけど、
ね、こぼれ話の方ではこんな話も出てくるかもしれませんけれども、このラジオレターのコーナーでも以前にちょっとこう遺言めいたお手紙を書いてくださった方もいらっしゃるんですが、今回はちょっと図らずも生まれ直したばかりの佐藤さんに貴重なお手紙を書いていただくという機会をいただいて、ね、ではこのお手紙の送り主さんの、はい、紹介を少ししていただけるでしょうか。
はい、はい、ボスザイムシーさんという、はい、まあ、ラッパーですね。
ラッパー、はい、ヨーヨー的なラッパーですか。
うん、ね、
固定概念が、
いやいや、それはこう悪いどう悪いとかじゃないかな、すごい本気のガチの、なんだね、本当ね、なんて言えばいいのかな、ラッパーにこだわりはもちろんのこと、生き方生き様がすごくかっこよくて好きで、まあそのボスザイムシさんはザ・ブルーハーブという、ボスさんと ONO さんって音作ってる人で、ライブの時に DJ をするダイさんっていうのがいて、その3人でブルーハーブなんですけど、その中のまあラッパーのボスザイムシさんに今回は手紙を書いてきました。
恥ずかしい。いやいやいやいやいや、
すごいね。あ、でちなみにもうちょっと紹介しないとしんとあれですもんね、北海道の、アーティストさんというか、
はい、
で今年で20周年なんですちょうど。でこう10月29日に野音で20周年の、ライブもあったりするんですけど、まあなんで20年前、デビューの頃の最初の、レコードが出たり、あ、まあ、本当に最初のレコードっていうと北海道だけとかのあるんでちょっと違うんですけど、まあ、出たアルバムを当時僕が18、19の頃なんですけど、聴いて出会って、そこから、まあ、トータル20年ぐらい、付き合いというか、
はい、心の付き合いが
そうです、ね、
続いてることなんですね。
まあ僕は本当にこう冗談じゃなくほぼほぼ毎日ボスさんの言葉というか、
うん、
ブルーハーブの音というか、うん、ほぼほぼ毎日聞いて回るし、すごい人生の費やしっぷりだと思います。
本当ですね。
本当に、まあ、ちょっと手紙でも読みますけど、
はい、じゃあ生まれたて一発目のお手紙を、ね、
うん、ボス
さん、MC さんに、はい、書いてくださったということで、
はい、
じゃあ読んでいただけますでしょうか。
腰を入れますわ。
はい。
ボスザ MC さん、俺の心は俺のものにしたいんです。だからさようなら。大げさに言うと人類の進化を証明する、そのつもりで詩人として生き様として生きてきた俺は、実はこの一年数個しか詩が書けてません。人生にこういう季節があるのだなと、換気扇のもとタバコを吸い自分と向き合う日々です。 Bless me, Jah。 生きたい、愛を知りたい、関わりたい。俺のご挨拶は後でしっかりさせてもらいます。俺の心は俺のものだという己の詩であなたへの手紙は終わり、読み終わる頃さようならの精神的自立を俺は果たすはずです。そのためのイントロとして僕の最近死にかけた話をまずさせてください。この間のことです。脾臓という臓器から出血をしました。病名は脾梗塞、心筋梗塞の脾臓版です。明日のジョーのリキッシュ状態だった倒れた僕は牛蜜時、あと 1,2 時間半救急車で運ばれるのが遅かったら出血多量で死んでいたところでした。いろいろ感じました。愛する人と離れること、息子娘に命をつなげられたことへの感謝、恐怖の大きさとそれに比例する気持ちよさの大きさが同じこと、不思議なこと。この一年ぐらいたくさんのことがありました。人生で一番辛いことが正直重なりました。徳を一から積み上げる季節がやってきました。愛する仲間と愛する会社の崩壊をとどめることができませんでした。代わりに得るものも日々感じています。重なりました。体感での死への予感はすごいものでした。そしてボスザ MC さん、ここからです。生還した時俺の心に響いたのは、倒れるまで向き合った俺の精神から吐き出された俺の言葉ではなく、残念なことにあなたの言葉でした。生きている意味は生きている日々だ、生きている日々は生きている意味だ。痛烈な体感、死の予感の果てに命の奥底から感じた言葉はこれでした。正式には3 Days Jump 2001年地球の旅という曲の、生きている意味は探そうとすることによって意味を匂わせるらしいな、生きている意味はきっと多分探すっていう言葉と同じ意味だ、生きている意味は生きている日々だ、というボスさんの言葉です。またかよ、悔しい、でも素晴らしい。そして自問自答、なんとか自分の言葉で生きとってよかったを語れんもんかと。でも正直ボスさんの言葉の意味を心底感じて体で実感できたことが嬉しかったりもした。こんな感覚を人と共有したい、そう思った。やっぱりまだまだ生きてみんなに近づきたい、偉大なものとお近づきになりたい。いつかバシッと俺の器が大きくなった時、必然とタイミングをキャッチして面と向かって感謝とハグをがっちりボスさんとできる日が来ます。 ボスさん、本当にありがとうございました。そして、感謝を目いっぱいした上で、影響を受けたことを目いっぱい受け入れた上で、あなたから卒業したい、します。したいです。なんかいつもそこにおって、無意識に言葉に影響して、人に言われて気づくぐらいになるともうあかんっすわ。俺は俺の人生を生きたいし、俺の言葉で体験を語りたい。そして、感じるけどわからん何かを言葉にして、みんなとわーって感じたい。俺は詩人としてそうありたい。これを機に改めてそう思うんです。さて、時は20世紀末、1999年、上京したての僕に北海道から聞こえるボスさんの言葉。東京に出て音楽なんて古いんだ。地元もしきれずに何歌う気だと煽りながらも、心の闇を光に変えてもらったような、真剣でスパッと鮮やかに切られたような気持ちよさが残る。この境地に行きたい。自分の言葉で自分に嘘をつかずに行きたい。悲しくも愛しい人間の差が、それを歌いたい。エピソード。僕の19歳の朝は毎日、で、暗い音から始まり、針は変えたんだろうな、というボスさんの声で目覚める。隣で寝ていた女は、何なのこの地獄のような朝は、と怒る。もうかれこれまるっと20年近く、ほぼ毎日聞いてきた。聞いた量に関しては結構な人生の時間を費やしている自信がある。一人の女性と付き合い、重ねる時間はとうに超えていると思う。ボスさんとは何かを一言で言えば、俺の道徳です。ボスさんの言葉が俺の精神の血や肉となり、確実に俺の荒屋敷、無意識の中に心の根元に種を埋めてきた。そこから芽吹き、花咲いたものが今の僕の人生だ。だから、果てしなく小さいところで果てしなく大きな影響を受け、果てしなく大きいところで果てしなく小さい影響をすごく受けている。すごい。毛細血管の一部にもなっとるし、大きな生きる指針にもなっとって、そして何よりの友であり、何よりの師である。変な話、恋人よりも語り合っとるかもしれん。歴代の恋人との語り合った全時間を足しても、ボスさんと二人でおる時間の方が長いのかもしれない。俺の人生の決断や心をなだめる時も、高ぶらせる時も、あらゆるところでボスさんの言葉が染みていた。あれ?と。悔しいし、別れよう。さよならだと思いながらも、愛は憎しみを超えて、また愛を超えて発見をするのか。おお、僕は人にとって、こういう距離感の友達であり、こういう生き様でありたい。これは自分のなりたい姿か?おお?くそ、どこまで僕の独り言に食らいついてくるんだ。離れてくれ。俺は俺の道を行く。と思いながら、俺がボスさんを好きなのは、その勇気にある。こうやって入り込んでくる勇気というか、その勇気が欲しいんだ。社会と自分との距離の取り方、仁義の通し方、闇を光に変える術、愛の味わい方。こういう自分を生きたい。そういう生き様でありたい。なんてこった。さようならをするつもりが発見をし、同じ勇気が欲しくなってしまった。離れられん。でもバイバイしたいのも本当。でも、バイバイだと最初は意気込んだものの、女々しい僕は手紙を書きながら、途方に暮れました。こういうことでした。さようならからまた始まってしまう。また耳元で、ボスさんが言う。肉体後に現れる理解者を待てないんじゃ、いつまで経ってもお前は俺には勝てないな。また言う。 心をすり減らし、その削りかすで得るもの、つまり情熱よ、お前のスタミナを試すぞ。ボスさんがまた言う。古ぼけた慣れ合いには風穴を開けろ。お前の力はお前自身で確かめろ。お前のための時代ならお前が変えろ。そう、まずは俺が俺を評価し、俺の時代だと強く勇気を持つところから始めようと思います。その勇気を始めよう。ボスさん、いつもありがとうございます。俺の心は俺のものだ。知人として負けないぞ。
いやー、私も汗かいちゃいました。
こんな感じになるんだ。
いろいろ突っ込みたいことがあるんですけれども、はい、FM の、ね、この番組コーナーの中で最長 のお手紙を読んでいただいたということでですね、はい、トークの時間がかなり短くなってしまいまして、はい、こぼれ話も、ね、いつも のインターネットラジオの方でお届けできるのでそちらをすっごく楽しみにしているんですけれども、はい、リアルに死ぬかもしれないっていう瞬間に思い出す人とか言葉ってすごい重みがありますよね。佐藤さんが生死の間際にガツンと出会い直してしまったこの言葉をエネルギー源として、この回復されてからもね、こうまだ日は経ってないんですけど、そんなに何か変化はあったと思いますか？
いやー、ありましたよ、
うん、
はい、変わったっていうのはやっぱね、認識というか自分のフィルターが変わったなっていうのはあって、
うん、
でまあ一番シンプルに分かりやすいのはやっぱ当たり前のことに敏感になれてるなって、
うーん、
子供になってきた、
うーん生きてる意味が生きてる日々で、生きてる日々が生きてる意味だっていうね、すごいすごい言葉だなと私も思ったんですけど、以前ね収録させていただいた時に大事なキーワードを話していらっしゃったんですけど、その佐藤さんの中に分からなくてもいいから感じるってことを大事にしたいんだよねっていう発信だったりとか、面白いなと思ったのは、普通人ってねこう何かを分かるようにしていきたいものじゃないですか、理解していきたいとか、でも分かるようにするんじゃなくて分からないようにするっていうことを大事にしてるっていうね、言葉を言われてたこともすごく魅力的なお話だなって思ったんですよね。インターネットラジオの方でもその時の回聞くことができますので、ぜひねリンク貼っておきますので聞いていただけたらと思うんですけれども、この収録実はですね8月の初旬に収録させていただいてるんですけどもね、はい、でもこれが流れる頃にはなんとピースボート世界一周船の旅という有名なね船旅でですね3ヶ月間船の上でカウンセラーのお仕事をしながら世界を回っていらっしゃるっていうことなんですよね。
海の上のカウンセラーそうです
とね、3ヶ月後に、何が起こってるかっていうのも本当に誰にもわからないと思うんです、うん、こんな時期でもありますし、こんな大転換期を迎えた直後の船の旅、
ね、
なのできっと今ここで語れることは少ないんじゃないかなと思うんですが、うん、帰ってきたらまた突撃取材をさせていただけたらと思うので、その時ですね、またホットな話題を聞かせていただけたらと思います。
オーロラのオーラできますから、うん、オーロラ浴びて
ちゃんと体を持って帰ってきてくださいね。
そうですね、とりあえず生きてる
とりあえずね、
とってよかったは大事
大事、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ史上始まって以来のこの暑さだったかなと思うんですけど、
そうですか、ね、なんか、
うん、
不思議な、
うん、
距離感だし、
うん、
不思議な体験でしたよね。なんか、
うん、
さっきの分からない感じるものをそのちゃんと感じて、うん、分からないこと大切にって今リリさんが言ってくれたような、
うん、
気持ちで、あ、まあそれ僕もそうなんですよなってて、
うんうん、
まさにその気持ちでちょっとこう向き合ってみたんで、
うん、
ゴールもなかったからどうなるのかなと。だったらまあ 俺は俺でやります、ありがとうございましたみたいな感じになるだろうなとかの予測がいろんな方に行ったんで、面白かったです。発見です、発見。
いや面白いなと思ったのはだからさようならっていうタイトルだったんだけど全然語りきれてないっていうところが、
まあ、これまた帰り道聞くんだろうなって、ね、
いやそのもう本当にさようならって言いたいっていう、うん、もうなんか俺のことまで喋らせてくれみたいな、その切実な思いもありながらもでも、うん、分かりがたいっていう、 そうね、その思いだったりとか、最後にね、あの負けないぞって叫んでるんですよ。で、これはもちろんその勝ち負けではないっていうのも ね頭では分かっていながらも、うん、でも負けたくないっていうような気持ちだったりとか、うん、そういうのもすごくガチでこうあるのかなって思ったんですよね、うん、
全部自分自身とのね、己とのあれなんで、うんうん、この負けないぞは、
うん、
なんかね、もうボスさんは、ボスさんは俺にとってなんかね、ちょっと髪が神々しい、神に近いから、なんかね、挑む感じでもない
んですけど、うん、
だからラップで勝負したいとかそういうの全くないですね。
うんうんうんうん、
ただ、詩人として、なんかね、いろんな角度で、会ってみたいし、話したいなとかはすごく強く思いますけど。
うんうん、
まあ単純にすげえ意味も分からず好きっていうの
は、うん、これ20年ってすごいですよ。
すごいですよね俺他に全くないんですよ、あの、
うん、入り込んだものとか、
毎月買うものとか毎週買うとか、なんかこれを見、うん、ね、て継続してやってることみたいなないんですけど、
うんうん、
本当好き、
うん、
あれそういう話の流れだ
っけ、ね、変わっちゃいましたね
あれこれ別れるんじゃないのかみたいな。
そうね、好きっていう気持ちと、
うん、
そのなんていうのかな、なんかその人がいてくれてとか、その人の言葉を聞けて、あ幸せっていう気持ちと、ちくしょうって思う気持ちと、うん、こういうこう相反するように見える感情っていうのはもうセットなのかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、
その愛と憎しみもそうだけど、
うん、
好きの生死もそうだけど、
うん、
ね、セットなんでしょうね。こう振れ幅だと思うんだよね。で、恐怖がブワッてあった時にそのめっちゃ気持ちいいっていうのがシュワーって出たっていう話は、
あれをリアルに体験してしまった
あれすごい
っていうのは、うん、
全てとつながってるっていう感覚と、
うん、
その振れ幅っていうのは多分それもセットっていうか同じところにあるんだろうなと思うし、
そのまあ、あの瞬間、まあ、その死ぬのかな、うん、どうなのかなっていう、こう、うん、痛みと、まあ、気持ちよさとの、その混合になったような意識はあるんだけど、なんか通常意識とちょっと違うみたいな、そういうのを体験してしまうと、
うん、
それを体験する前の自分っていうのとはどうしても感覚が同じでは生きれなくなりますよね。
なんでそうですね、意識というか精神面のでいうと、
うん、
あとね、なんかこうやっぱり退院したてとか手術し終わった後で集中治療室に使いて一般病棟に戻った頃に、まあ、意識がだんだん波及してくるんですけど、すごい自分がね、あの白紙のキャンバスみたいな、
うーん、
あーなんか全部デトックスっていうか綺麗になったなっていう感覚、
うん、
でだけど同時に身体としては効かないんですよ、
うん、動かない
動かないし、あの歩くのも大変だし、その病棟、一般病棟から外のトイレに行くのにもうハズレハーになっちゃうから、すごいピュアな精神と、ただこう、うん、あと肉体がだんだん追いついてくると、なんていうの、その設置の仕方、自分への設置の仕方が、
うん、
だから赤ちゃんみたいなもんなわけですよね、
うん、
よく肉体のいいことが効かん状態、
リハビリ状態
みたいなね、そうそうそう、
うん、
娘が、うちの娘最近歩き始めてこう、
うん、
あっちゃこっちってこう右行っちゃ左行っちゃってこうフラフラね、矢印みたいになって歩いてるけど、うん、そうでしたからね自分もそうそう、あーっていう、
あ、
こうやって膝って前に上がったかみたいな、
うーん、
あ、親指こうやってグリップしとったかとか、
新鮮ですね、
うん、ある意味ね、フレッシュでしたよね、
うーん、
である意味だんだん今もうこうやって2ヶ月経つと、ちょっとこう俗世間体になって体になって、
お酒も飲めるようになっちゃったし、
タバコも吸いやみたいな、なんかそうなんですよ。ピアスはだもんであれなのか、でもただね、さっきの当たり前にしよう新鮮にと一緒にこうフレッシュな記憶なり、あの時の体感をなるべく忘れないようにはいたいっていうのはありますね。
でもやっぱりその置き土産としてじゃないんですけど、さっきのお手紙にも出てきたように、その間際にね、その、あの言葉が蘇ってきちゃったわけじゃないですか、自分の言葉じゃないあの言葉が、その本当にその言葉がひらめいた時、思い出した時にすごくこう力ももらったと思うし、目が覚めるような思いもあったかもしれないし、まあ、それが自分の言葉だったかじゃなかったかっていうのは、まあそのガーみたいなものはあったのかもしれないんだけども、
ああ結構それでね、詩人詩人に言ってるから、ね、
でもその置き土産としての、その言葉っていうのが、あったことで、いろんな感覚とか、そういうものは忘れていくじゃないですか、元に戻っていく中で、でもその言葉は、今までも一緒に来た言葉でも生きてきた言葉でもあるし、それが新しい感覚で捉え直した瞬間がリアルに覚えていて、
そう、新しい感覚で捉えた、そう、
それをね、その言葉ともう一回出会い直したような感じじゃないですか。
すげえフレッシュな、そう、さっきの言葉って、体感ってやっぱそうなんですよね、多分、そうだな、
多分その前回の旅をするための収録の時のお話でも出てきたんですけど、やっぱその、やっぱりこう佐藤さんの中に、もう感じるっていうこと、それが、まあ気持ちいいものであっても、痛いものであっても、苦しいものであっても、その感じるっていうこと自体をものすごく大事にしたかったり追い求めてたり、その思いがすごくありながら、その表現活動だったり、その他のねカウンセリングの仕事だったりとかっていうのもして生きてるんだなっていうことを感じたことを思い出すんですよね。
あとその今のその結局今の手紙の流れも、あーってこうちょっとじんわり今終わりながら、やりきった感も終わりながら、終わりながら感じて、今エリさんが言ってくれた話とかで感じるのは、でもね、ボスさんと、あ、こんなところで、こんな感じ、共感ができてる、できた、みたいな喜びはすごくあったし、そういう深い、つながった、みたいな体感を、いろいろその人間としたくて、深いところでつながりたいし、その喜びはまあ今回得たわけで、はあっていう。
ちょっとね、こう個人的な興味なんですけどね、そのまあよくスピリチュアルな世界の捉え方をするような、本とか、まあ、誰かの言葉とかの中で、世界にはこの世界にはね、自分以外の他者というものは存在しないんですみたいな、実のところ自分しか存在してないんですみたいな言葉を、最近よく目にしたりするんですね。で、私自身はこの言葉の真意っていうのはまだ突き止めてはいないんだけれども、佐藤さんご自身はこの自分と、自分の外側に広がっているように見るこの世界っていうのをどんな風に捉えているのかなっていうのを聞いてみたいなと思って、
そうですね、自分の中にしか世界がないというのは、ある意味では捉え方としてはあると思うんですけど、要はそれは自分しか答え持ってないよっていう部分では自分しかないっていうか、でもそれはその外の世界、そういうのを物質的にもだし、今こうやってリリーさんがここに外に、自分、俺の外にいるっていうのはいると思ってるし、これが幻とは思ってないです、そういう意味では人間関係なり、こうやって関係して、なんぼなり関係して何かが起き成り立ってると思ってるんで、全ての、それこそ縁起とか言いますね、仏教だと。で、仏教だと縁起っていうのもあれば、一人一宇宙って言葉があるんですね。 で一人一人宇宙ってのはじゃあまあ僕の中に僕の宇宙があってっていう、でそれこそ今このね世の星空の宇宙みたいなものがこの中にもある、俺らの中にもあるっていう、でだからこそっていういろんな教えがあるんだけど、それはイメージとしては一人一人宇宙の僕の中にどんどんどんどん潜っていけば潜っていくほどこうギューシュパンってこうビッグバンみたいな弾き方がパンと広がって全体とつながってるっていう状況にいけると思っていて、でざっくり言うと今みたいなものを おそらく由意識なり仏教とかも無我をなくしてその全体とつながるとかってイメージってそういう感じだと思うんだけど、一人一宇宙って考え方は信じてるし、その一方をこう全くそのほっと外に何もないんじゃなくて潜れば潜るほど外とつながれるっていう広がるってイメージ、
潜れば潜るほど外とつながっちゃう、ねえ不思議な世界観だけど、
いやそうだと、
なんか童話とか神話とかの中とかにはそういうね、穴に落ちたら次の世界に転がり込んじゃったとかね、そういうのいっぱい書かれてますけど、あれも内的世界だなのかもしれないし、ということを考えると、
まあ本当精神はね宇宙ぐらい果てしないとも思うし、なんかそれこそね宇宙物質的にその星空とか宇宙木星とかあっちの方はだいぶ日本人間は追いかけれてるけど、全然深海のこと知らんっていうじゃないですか、イメージとしてはこっちの深いと思う、まあそんな自分と世界との捉え方をしてます。
ところでですけども旅をする種2016年6月の3日に収録した、トークあれはねなかなかね面白いキーワードがバンバン出てきていた、収録だったなと思うんですけどね、その中に佐藤先生が日本の心を変えたいっていう思いを持って、まあ、いろんな活動していらっしゃるんですけど、そういう思いを持ってるんだっていうことを語られてたんですよね。で今回のお話にも出てくるんですけど、自分と世界ってね、の捉え方っていうのも、この1年で多分すごく変わってきたことあると思うんですよね、この日本の心を変えたいっていうその時の思いと、今同じ言葉を客観的に、でも、まあ、主観的にもいいんですけど聞いた時に、何かこう変化ってあるんですか？
ありますあります。まず一個は、まあ、言ったらこの頃の僕と今の僕は結構だから、さっきもねリリーさんとちょっと前に話してるところで言ったけど、正直結構別人というかあんまり覚えてないというか思い出せば覚え出せるんだと出せるんだけど、
そういう自分もいたかもねぐらいの感じでしょ、
なんで、でまあ感じるのはギャップもあるんだけど全体的にも、だけど俺はこれ結構日本の心を変えるのは俺の個人のミッションだとか、使命だっていう強く言ってたんだけど、死ぬ時に、死ぬかもっていう、やばいって時に、そのね子供と離れる怖さっていうか、そういう恐怖がすごい大きい中、自分が何かこうこの世にやり残したことみたいな走馬灯みたいなのもあったの、そういえば、体験としては、ギュッてこうね記憶がパラパラって写真があるやつがギュッてこう一枚なんだけどバッてこう全部が見えてるってさ、その奥で、みたいなのあったんですわ。
映画のインターステラーみたいな感じですね。
そう、あれのバーみたいな、そうあって、全然こだわりがなかったなと思ったの、意外と自分死ぬのに対してだからこのさ日本の心を変えるんだっていう思いこだわってたけど、いざ死ぬ時にじゃあ本気でそれをね強い思いで思ってたんだったら、いやこう日本の心を変えるまで死ねんよみたいなのはあったかもしれんけど全然なくて、別に俺あそこで死んでてもいいなとは状態だったんです自分に関しては、っていうのをまあギャップとして、そのギャップもある上でだからこう変なこだわりじゃなくなった感はある、すっきりと。だそういう意味でこう何て言うんだろう、日本の教育を変えるためには 日本の今の子供たちの心なり日本の子供たちの心を育てるお母さんの心を知らんとっていうのはね、まあ、まあ1年前も多分そういうこと言ってる、言ってたと思うんだけど、なんかね日本じゃないとっていうか日本におらんとみたいなのもなくなったし、あとは日本の先生たちの大変さね、今の日本のこう仕組みやら規制やらで大変だから先生たちもかわいそうとかそのいろんな声ある中でやっぱ現実的に大変だと思うんだけど、だからなんかそういう仕組みから学校のあり方とか全体を通してちょっとあんまりもう今日本におっても面白くないと思うし、それは別に日本のこと愛してないわけじゃなくて俺はめちゃくちゃ日本のこと愛してるし自分のルーツに感謝してるしもっとルーツ知りたいと思ってるし、だけどやっぱ息子娘ができたのは大きいけど息子娘たちに小学校、今ちょうどリアルな話で言うと小学校に上がった時点、小学校に上がった時点からもう子供は友達とか、その自分の世界が出来上がっていくからあんまそこは邪魔したくないなと、なるべく自分でやってきてくれればいいと思うし、っていう上では結構今4歳なんだけど息子はなんとこの本当にこの 1,2 年で決断をせんといか、まあ、決断っていうのは要はどういう環境に息子を娘を置くか、で俺はなるべくクレイジーな大人と触れさせたいし俺は親父としてできることはやっぱおっぱいも出んし煙突来たおかも一緒にできんけど、俺ができることはもう本当なんやべえじゃんっていう狂ってるみたいな人をどんだけ息子とね、娘ちょっとその辺はねこれからいろいろ考えにはいかんけど
息子に関して父親の心ですね
そうそう、やっぱそういうのもあるんだなって発見日々するし、娘ちょもう超可愛いんだけどやっぱ全然違う息子との可愛さが、やっぱ娘は舐めたい、息子は舐めたいけど娘はなんていうのかななんだろうね今舐めたい
スルッと出てきましたね、
そう愛おしいんだよね可愛いんだよやっぱ娘は、息子はなんかね、ほんとクレイジーな人を見た上で、バンバンこうね、脳みそのリミッター外して、何でもありだをとことん追求してほしいし、まあ、それがね、生きる力になると思って信じてるから、俺も妻も。
その辺は。良きライバルになれる可能性もありますからね。
めちゃくちゃ、だってもう今ライバルに俺慣れてるのかなっていう状態ですよ。全然こっちの方が全然何でも見えてるっていうか、さっきのね見える何を見るかっていう意味ではまさに息子の方が完全に見とるし、
教えられることも多いって言いますしね、
教えられてばっかです、本当に教えてもらってばっか、ライバルに早くなりたいんですよだから圧倒的にあいつの方がビンビン感じとるもん、感じるという点において、すごい感じるから余計なことをこっちがなるべくせずに、
なるほどなるほど、
思ってます。だから日本のねでっかい意味で言うその日本の心を変えるイコール、まあ、教育とか仕組みを変えるっていうことにもやっぱどうしてもつながってるけど、
それは後からついてくることなのかもしれないですね、自分が、自分を突き詰めていった先に、
いや本当そうだと思います、
だとすると日本の心っていうふうに、まあ、言ってはいたけども、まあ、それが世界の心になろうが、自分の心なのかなってね、思ったりもしましたね今ね、
自分のものなのかですよね、自分の心なのかは、そうそうそう本当そうだと、
いつも本当にキーワードのようにしていらっしゃる俺の心は俺のものだっていうところにまた戻ったのかもしれない、
あれも本当こうやっぱ反語みたいなギャップがあって、分別しないところだもん、俺のって言ってる時点で分別してるし、心はとかはとか言ってる時点で分別してるんだけど、一旦ちゃんと自己究明をして、そうこれもそう3つの流れがあるんだけど、自己究明をして、生死を解決して、生きる死ぬを、そしたらやっと他者救済だっていう、これもブッダの教えだけど、
生死を解決するっていうのはどういう意味合い、
もうこれも、要は死を 解決するってことは、まあ、生きるを解決することだっていうのにもなるんだけど、ただ仏教の教えで四大苦っていうのがありますね。上から生老病死って、でこれ順番、上からの順番に苦しみも強いとされてて、要は生っていう生きる生まれるが苦しみの最もなんですわ。
最も苦しみが強いのが生まれる、うんうん、
で老いる病の死、最後の死は一番軽いとされてると、
なんか逆に思う人も多いんじゃないかなって、ねね、
うん、そうなんです。それが何かっていうと、うん、この世に物質として、まあ、出てくる、生まれ落ちてくる過程、そのもっと前は全体で人みんなと一つになってた魂みたいなものがあるとして、でその魂みたいな何かから現世に降りてくるときにやっぱ子になっちゃう、全体とつながってた全体だったのが子になってくる上で、これっていきなり子になっちゃったら悲しかったり辛くて死んじゃうから、一回だからお母さんと二個体の状態を十月十日やって出てくるんだ、
鳴らして
っていう話もあって、うん、で要はまあでこの世に出てくることが最も、苦しみを生む流れだと、もうこの生まれてくる時点で苦しみと向き合うっていく世界に出てきたんだと。で要はそれは分別、まあは別れちゃってるから、
うん、
話しちゃってるから、
うんうん、
それは自と他をであったり自と世界だったりもう隔てちゃうから苦しみが生まれるという流れなんですね、
うん、
で生死解決っていうのはそれを死を超える、まるで生生まれるっていうことを自分の中で解決する。で今また自分の中でって言ってる時点で自分って分別もしてるから、自分とは何ぞやとか、じゃあ命ってどこにあってとか、うん、っていうようなところを突き詰めて解決すると、
うん、
やっと他者に入って、要はそれもね、他者って世界ですけど、世界と関われるっていう流れが、
うん、
これはまあもうちょっと紐解くと、その自分のことを解決っていうかね、究明してないく他者に救済っていう順番は間違ってるよというか、まあ多分それが多い、
うん、生きている限り問い続けなければいけないものなのかもしれないですね、うん、そういう部分ってね、はい、こう社会一般的には誰かのために何かをするということは良しとされているとか、うん、人に迷惑をかけないことだったりとか、
うん、
そういうものは美徳とされてきていますし、うん
はい、
それが変わることはないかもしれないけれども、はいはいはい、でもそのどちらも大事という部分で、
うん、
その生死を超えるという学びをする段階で、
うんうん、
その部分を理解することなのかもしれないけど、
うんうんうん、
でも超えたとしたらば、それこそ自他という区別というものが、その超える前とは違った感覚を持って捉えられるようになってるんじゃないかなと思うし、
う
ん
う
ん、
いや、そうですね、そういうことだと思います、
うん、深い話しちゃいましたね。
いや絶対ね、この辺は大事ですよ、
うん、
でもね、世界とか日本とかっていうのもね、よりなんでかグローバルって意味もまた、ね、違いを認めるっていうのをやれりゃいいんだけど、そのじゃあ違いを認めるっていうあたりもやっぱこうね、
うん、
自分のことを分かっててやっと人のこと
を
認めれたり違うねってこうやれるんだけど、自分のこと分かってないと違いも分からんもんでこそ、
うん、
おかしなことも生まれるんだろうなっていうのは、
うん、
全体とつながりたいですよね、感じて、
うんうんうん、
感じるっていう目的はそこだと思うし、
うん、
うん、
そうですね。いや、なんかその以前、私はのサックスを吹くんですけども、ちょっと尊敬するアーティストの方に一時だけ教えを請ったことがあるんですね、
うんうん、
でその方がね、
うん、
あなたが俺の演奏を聞いて、
うん、
もし感動したって感じるんだとしたら、
はい、
あなたの中にも俺と同じものがあるってことなんだよっていう風な言い方をしてくださったんですよ。 で、なんかその時はなんか、うわそんな恐れ多くもみたいな風に思ったんですよね。でもよくよく考えたら、同じものにいいと感じるものがなかったら感動しないなと思うんですよ。
はいはいはい、そうですね。
それ思うと、あのボスさんみたいに、佐藤さんの中ですごくこう、もう切っても切れない、もう、関係を育み続けてきている人、死の間際まで ね、あたかも自分の思いのように出てくるってことは、
そういうことか。
もうそれが同じものが自分の中にあるということの確認なのかなって。
おお、そういう話になってきたんですね、リリさん。びっくりしてきた今。おお、そういう話か。そうっすね。そうか、つながったんだ。
うん。
もっとつながったっていうか。そうですね。
もう肩組めるかもしれないですよ。
みたいですけど。そうですね。そう、確かにね。同じ。うん。やっぱこう仏教の修行でもこれがまた、声聞訓習って言葉があって、正しく聞く、声聞の香る、あのいぶすみたいな香るに習うって声聞訓習っていう。でそれは正しい教えをずっと聞き続けるんだって、染み込ませて、ではそこを荒屋敷にこう、ヨガとか、
そうですね、
座禅もそうなんだけど、ずっとその自分の荒屋敷にこう種を植えるために修行があるっていうんだけど、でその荒屋敷に植えた種がこうもう無意識とかを超えたレベルから自分の人生なり、そのもう自分の呼吸もそうだけど、一つ一つにその種や屋敷がから出てきて決まっていくっていうか、花咲いていくっていう、そういう意味ではもうバシバシに俺の荒屋敷にボスさんの言葉がこうね、溜まって刺さってこうさ、俺だからもうね、
丁寧出してね、
何名笑い芸業のノリなんでね、なんていうのか、そんなレベルじゃないぐらいに超えてんなと思って。すごい寝てるんですだから。
いや、私のあのヨガのね先生もですね、人は見たものになるという言葉が、まあ、ベーダの知恵の中にはあるんですと。人は見たものになる、
ね、そういうことでしょうね。
とするとですよ、
自分のだろう ね、
何
を見てるか、
何を見てるか、
そうそうそうそう、
これ大きいですよね。
本当に何を見てるか、ね、夢から覚めろっていう話になってくるわけで、現実をね直視する力が、まあ、欲しくて、あれは意識を鍛えるわけで、現実を直視しても遊ぼうかみたいな状態になりたいわけ
です。残敗ですね。
残敗。
もう本当にあの面白い話は尽きないんですけれども、こうやってね、まっさらキャンバスになった佐藤さんが、ね、あの船の上でまたさらにまっさらになって帰ってきて、もう本当にあのただただ楽しみにお待ちしています。
楽しんできます。
本当に
ね、器が大きくなれると思います。そのね、ピアサもピアサでまたあれだし、
いっぱい感じて帰ってきてください。
いっぱい感じです。
はい、
こうなん
かね、みんなにシェアしてください。
わけのわからんことをもっといっぱい言えるようになって帰ってきます。そういう力をつけて帰ってくるみたいな。
そうです、ね、ミラクルはそこから始まるっていうことでですね、はい、
僕も帰ってきてこうやって話して整理できるのを楽しみにして、
はい、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。